ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま新発市へ向かう途中、日東道豊坂 SA 下りで休憩中でございます。今回は歴史探訪ドライブということで、新発市の歴史に迫りたいと思いますが、案の定今日は K さんいらっしゃらず
あら、なんでだ、
ね、市長本が来ております。
歴史だから行ってって言われました
やはりやはり、はい、やってまいりましたのが日東道聖郎柴田インターからおよそ10分、柴田市中央町にあります柴田市立歴史図書館でございます。お話が担当鶴巻さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは柴田市立歴史図書館っていうのはどういう施設になるんでしょうか。
はい、実は柴田市というのは、非常に、歴史的な資料がたくさん残っているということもあって、それを使って、いろんな方々に、情報を提供しましょうということで、うん、その歴史関係の図書を集中的に集めて、上に歴史図書館という、名前がついている、歴史がついている図書館って、実は全国でも非常に珍しい。
あ、そうなんですか。
つい先日、地球の歩き方の新潟版というのが出版されましたけれども、新潟県内での図書館では唯一この歴史図書館が紹介されております。
なるほど、
はい、そんな施設でございます。
1階2階3階とあるんですね。
はい、
どこから、
じゃあ1階の方からご案内をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ここがその展示室なんですけども、現在は柴田の祭りという、企画展を行っております。この部屋年4回展示会をしておりまして、今やってるのがちょうど、実は柴田祭り、台話を使ったお祭りで有名ですけども、はいはい、その台話の運行が始まって、今年で300年になります。それを記念して、市内でいろんなイベントをやってるんですけども、歴史図書館でもお祭りを取り上げましょうということで、うん、柴田祭りの300年ということで、やっております。でここら辺の資料なんですけども、例えばこの辺りは享保11年に飾り人形を、屋台に乗せて、台話として使いましたっていうのが書かれていて、その享保11年から数えて300年目というのが今年ということになるんですね。
はっきりこちらに出てきたのがその年だったんですね。は
い、そんな資料を展示したりですね、
はい、
あとこういったおみこしを3次元計測で、細かくデータを取って図面に起こす時のデータを取ったり、あとこれ23年前かな、諏訪神社実は火事になったんですけれども、
はいはい、
その火事の時に発掘調査とかをしておりまして、その資料ですとか、柴田の郊外で農村がたくさん広がっております。そこで行われていた祭りの道具もこの辺りで紹介をしております。これ神楽、佐渡神楽の、お面をつけてこういう鈴を使って、奉納する、踊りがありますけれども、まあ、彫刻と跡なんかが表面にまだ残ってるようなかなり荒っぽい作りの、どっちかというと地元で作ったお面で、なんか素朴な雰囲気がありますよね。こちら の二王子神社って、
はいはいはい、
山のてっぺんにある神社ですけども、はい、あそこで使っていた神楽の道具なんかもちょっとお借りして、まあ、柴田のお祭りですけども、そういった町中で、台話300年ということで、それこそ、町を挙げて、これから先もずっと継承していきましょうっていう地方のお祭りがある一方で、郊外ではそうやって消えてしまいそうなお祭りがたくさんある、それも、やっぱりお祭りである、私たちとしてみては両方のお祭りを継承していかなければならない、そのためにはやっぱりまずは資料を見て、皆さんにもそういった思いを持っていただくということが大事なんじゃないかなということで、この祭りの企画展をやっている次第でございます。
なるほど。失礼いたします。2階は図書館だ。
歴史図書館なので歴史の本ばっかりです。
なるほど、これ全部歴史の本。
はい、一応新潟県内を中心に集めてますけども、歴史に関してはもう全国的にいろいろ集めてます。で、ここは歴史を研究していた先生が何人かおられまして、その方々からご寄贈いただいた本がたくさんあるんです。ですので専門書になるようなものがたくさんあって、結構図書館間での、相互貸借っていう制度があるんですけども、それで全国の図書館から結構問い合わせが来る そういう歴史に特化した図書館、ということで、これも個性的ですね。
まだ上があるよ。
よし、バックヤードですか。
特別収蔵庫ということになってまして、これも改修をして、昔こんな会議室だったところを中にもう一つ部屋を作って、で仮にここが火事になったとしても30分間はこの中にある資料にその火事の影響が出ないような、そういう構造になってます。
まだまだ世に出てないものがいっぱいあるんですよ。
そうですね。
うわ、古文書だらけじゃん、
はい、自治体としてはこういう江戸時代の古文書資料なんかはもう一番ある方じゃないかなと思います。
すごいすごい。
ですからここにあるような資料をいくつかピックアップしていって1階の展示室で使って皆さんに分かりやすく説明するというのが私どもの仕事ということ
になります。すみません、大体あそこに大体こんな資料あんなとか大体分かるんですか。
大体は分かりますけども、それでもやっぱりあれこれここにあったはずなのにねえななんていうのも あるので、まあ日々そういうのをチェックしながら、まあ仕事の方はしておりますけれどもね。
まだ要は解読できてないものとかもあるんですか。
そうですよね。お宝ですよ。
仕事終わりませんね。
最後にこの建物の外観の説明だけさせていただきたいと思います。はいはい、あのこの三角屋根のこう細長い建物って、清水園の横に足軽長屋というのがありますよね。
はいはいはい、
あれをイメージして設計されております。
あ、そうなんだ。
はい、で、これを建築したのが内井正造さんという、建築家さんで、その内井正造さんが実は隣の文化会館であるとか、以前にもヤンさんの方で紹介していただいている吹屋小路記念館、
はいはいはい、
あそこも内井さんが設計した、その内井さんの設計による建物が、あと学習センターもそうですね、それも含めてかなり集中してるっていうのは非常に珍しい。
確かにこの辺個性的な建物多いなと思ったら。
建物が多いですね、はい。
まあ、夏休みってこともありまして、やっぱお子さんなんかもね、
はい、
まあ、特に柴田の子も、
はい、
自分の町の歴史なんか調べてみようかななんて子もいるかもしれませんけども、
はい、
もってつけの場所ですね。
そうですよ。それこそ今柴田祭りが企画展でやってます。
うん、
柴田祭りって8月の後半にあるんですけれども、お祭りが終わらないと夏休みの宿題定期つける気がしないっていうそういうのがずっと
めちゃめちゃ
柴田っこり
は8月のめちゃめちゃ末期じゃないですか。それ
伝統として残っておりますので、ぜひ、お祭りの展示を見て、ちょっと夏休みの宿題の、うん、ヒントになればいいんじゃないかななんていうふうに思ってます。
ね、まあまあまあ、もういざとなったら鶴巻さんいますかで、うん、なんとかしてくれますよ。はい、どうします本当に来たら。
いや、さん、そしたら俺宿題やってねえんだけどとかつって
歴史だったらなんとか手伝います。
いや、来る可能性あるよこれは。うん。